中盤の部屋の前で聞き耳。成功。
中から水が流れる音が聞こえます。
少しドアを開いてみます。何か見えますか？
ライトを向けた先には流し台とバスタブが見えます。蛇口からはバスタブへと水が出続けており、奏さんが部屋の外から聞いた音はこれだったのか、と納得します。
デハドアを開けて入ります。
後ろに続きます。部屋に入ろうとした奏さんの足に、何かが当たります。反射的にスマホライトを向けた奏さんはアイデアで振ってください。
成功ですわ。一体何が？
奏さんが反射的にライトを向けたそれは、泥まみれの山芋だった。
いや、こんな場所に山芋があるわずがない。
不安が頭を埋めていく中でライトが照らし出した形と記憶の中の形が一致する。一見すると泥まみれの山芋と勘違いしそうなそれは、刹那、人間の足であると認識するだろう。奏さん、サンチェックです。
失敗。いやー、なんですのー。と叫びながら壁際に蹴り飛ばします。
はい。中に入ったあなたたちは流し台、バスタブとは別に、天井近くにタンクがついた便所を見つけます。また、バスタブの水は黒くて底が見えません。
バスタブめっちゃ怪しい。
貯水タンクだ。タンクに何かあるかもしれない。
いや、絶対何かある、きっとある。
急にどうしましたの一ノ瀬さん。
キーパー、俺はよじ登ってタンクに目星。
当伴で判定どうぞ。
ファンフルー。
宮城くんはタンクを上から覗き込もうとしましたが、足を滑らせて尻から落ちます。1ダメージ。
痛い、ケツが4つに割れる。だがこの俺一ノ瀬宮城は諦めない。意地でも登るぞ俺は。
クリカル。
よっしゃー。
一ノ瀬さんすごいですわ。
ついでに目星成功するくらいの得点はあるわずだ。中には何が、
中には何もありませんでした。
え？
タンクの、中には、水以外に、何もありませんでした。
え？
ミント生えますわ。
すべての希望をこの一投にかけた宮城くんは、己の信じたタンクに裏切られて絶望するでしょう。
サンチェックです。
失敗。そんな。俺はただ、タンクの中に何かあると思って、と言ってうなだれます。
プレイヤー自身もしょげてますわね。しつけとして宮城くんにビンタします。
わかりました。APP×5 でどうぞ。
成功値90の信頼は伊達ではありません。成功、あなたがそんなことでどうするんですか？
ありがとうございます。
どうして喜ぶんですか？
ああ。じゃあ APP18 の美少女に引っ叩かれた宮城くんは、受けたダメージ分の3を回復してください。
やったぜ。
そういうシステムなんですの。
それでは探索を続けてください。
わかりました。それでは水道の蛇口を閉めます。
蛇口を閉めると、浴槽からはどんどん水が抜けていきます。
栓を抜かなくてよかったのか。中を確認する。
私も確認します。
浴槽からどす黒い水が抜けていきます。体積を減らす水とは逆に、徐々にその姿を明確にしていくものがありました。体のあらゆるところが切り裂かれ、右足の膝から下がない死体です。あまりの凄惨さに探索者たちは言葉を失うでしょう。
サンチェックです。
失敗。この部屋怖い。
失敗、やばいっすわ。
二人は1時間以内に5以上の3を喪失したのでアイデアロールどうぞ。
失敗、仕事柄死人はよく見ている。
成功。初プレイ初発狂でワクワクしてます。
初発狂なのでクプル不審は技能にプラス5してください。
で、破狂気内容を決めます。
狂気内容は、1、気絶あるいは金切り声の発作。
気絶します。
発狂ロールプレイとは一体。
気絶時間を決めます。奏さんは45分間気絶します。
どうすればいいのー、このタイミングでやめてくださいよー。
精神分析で起こせます。
そうだ、俺は精神分析に食っている。
失敗、嘘やん。
奏さんは起きません。
嘘ばらしに死体に目星。
成功。
胸ポケットが膨らんでいるのがわかります。
胸ポケットの中身を取り出す。
宮城くんは鍵を手に入れました。見た目はまだ新しいです。
新しい。つまりこれが7番の鍵か。奏さんを揺さぶって起こします。
精神分析。
成功。
奏さんは目を覚ましますが、目と鼻の先に宮城くんの顔が迫っているのがわかります。
いやー。と言いながら全力で宮城くんにビンタします。2ダメージです。
いったありがとうございます。
宮城くんは3を2回復させてください。
APP18 のビンタはヒール。
宮城くんの耐久に何があるので応急手当てします。手元に応急キットがあるのですがどう使えばいいのでしょうか。
3回まで成功値に20、回復値に1でどうぞ。
成功、3回復です。
これが飴と鞭ですか。出はかぎも手に入れたことですし、部屋を出ます。
では2人とも聞き耳でお願いします。
失敗。
成功。
奏さんは後ろに何かの気配を察知して振り向きます。奏さんの方に向いたそれは1本のナイフです。それに気づくとほぼ同時に、ナイフは奏さんへと距離を詰めます。不意打ち判定なので回避はできません。戦闘開始です。行動順は宮城、奏、ナイフの順です。
こんなところで戦闘ですか。私はこの部屋に入った時からメリケンサックを装着していました。みやびくんの名前を呼びつつ飛んでくるナイフを受け流します。反省は失敗。
とっさに身構えたものの構えは万全ではなかった。ナイフは肩口をえぐるように差し出され鮮血が飛散する。ダメージは4です。
いったー。
かなでさん。振り返ってナイフの位置を確認します。
みやびくんは、所有者がいないにもかかわらず宙にその姿を止めるナイフを視認します。3チェックです。
失敗。キーパー、この状況を打破したいが戦闘技能がない。
じゃあ2番の部屋で出したクリティカルの恩恵をここで。みやびくんはかなでさんを守るために、ベルトに差してあったバールを握ります。DX×3 をバールの基本値25に上乗せしてください。
オンに切る。クリティカル。
ナイフは回避しません。
デハ直撃だ。ダメージは6。
バールがナイフの刀身に直撃します。バランスを崩したナイフは床に落ちるも、カタカタと音を鳴らしています。
痛みに耐えながらも攻撃に参加します。マーシャルアーツ拳。成功。ダメージは6点ですわ。
繰り出された拳は鉄か何かの中心を貫き、ナイフは真っ二つになります。二度と起き上がることはないでしょう。戦闘終了です。
かなでさんに駆け寄って応急手当だ。申し訳ないが応急キットを使わせてもらおう。成功。二回復だ。
ありがとう、と言って立ち上がります。残り1回分は一ノ瀬さんが持っていてください。
わかった。ともあれナイフに目星だ。成功。
絵の部分が飾られた豪華なナイフです。刀身は厚い錆で覆われています。みやびくんはオカルトで振ってください。
失敗。
手八式で、
これも失敗。ナイフをコートのポケットに入れる。
みやびくんはよくわからないナイフを手に入れました。
じゃあ7番の部屋に行こう。鍵のことは情報共有済みということで。
テレパシーですわ。